クローズアップ、パパの育休、家族の笑顔を作る。 ID141815、 仕事も子育てもどちらも充実させ楽しみたい。育児休業制度以下育休を利用して子育てに主体的に関わる男性が増えています。金剛では男性が育休を取る意義について考えます。問い合わせ、人権男女共同参画課、電話 674-7575。 播磨重和さんと昨年2月に誕生したさくらちゃん、夫婦で話し合い、せっかく取るなら長く取ろうと1年間育休を取ることを決めたそう。育休と男性、共働き家庭と男性の育児参画。共働き世帯が増加し、男女ともに働きながら子育てをする家族の形は一般的になっています。しかし6歳未満の子供を持つ男女の1週間の家事時間を調べた国の調査、令和3年では、女性の家事時間は男性の 3.9 倍以上。男女間の家事負担率の偏りを解消することが課題となっています。平成の時代に入り、女性が職業を持つことに対する意識が社会全体で大きく変化し、共働き世帯は年々増加している。働く女性は増えたものの、未だに女性が家事育児の多くを担っている。6歳未満の子供を持つ男女の1週間の家事時間、男性1時間54分、女性7時間28分、3.9 倍。社会生活基本調査、総務省令和3年。国では男性の育児参画を後押ししようと、1歳になるまでの子供を育てる男女が育児休業給付金の対象となる育休の他に、令和4年10月には産後パパ育休といった新しい制度も創設。夫婦が育休を柔軟に取得できるようになっています。国の調査、令和5年では、男性育休を開始した人の割合は約 30% と、前年調査の約 17% よりも上昇。これは産後パパ育休制度を利用した男性が取得率を押し上げていて、様々な形で育休を取得する男性が増えていることがわかります。産後パパ育休、育児休業とは別に、この出生後8週間以内に4週間まで取得可能、2回まで分けて取得することも可能。男性の育休取得を阻むものは、現状収入面の懸念や業務の多忙さ、職場の雰囲気のほか、周囲からの理解が得られないケース、男性自身の様々な不安や思い込みによって取得に至っていないケースもあります。また、18から25歳の若年層を対象とした意識調査では、男性の 80% 以上が育休取得を希望しているというデータもあり、結婚・子育てを安心して取り組める環境づくりが社会全体の課題となっています。9. あなた自身は育休をどの程度取得したいと思いますか？取得したい 39.4%、 どちらかというと取得したい 44.9%、 男性の 84.3% が育休を取得したいと回答。どちらかというと取得したくない 9.4%、 取得したくない 6.3%。 若年層における育児休業等取得に対する意識調査、厚生労働省令和6年から作成。男性自身が感じる育休への不安や思い込み、仕事や収入への不安、職場の上司や同僚に嫌がられたり迷惑をかけたりするのでは、出世のタイミングに乗り遅れてしまう、収入が大幅に減るのでは、役割への思い込み、男性が外でしっかり働いて家族を養わないと、家事・育児は女性の方が向いている、産後も仕事からすぐ帰るようにすれば育休は必要ない、育休パパの本音で座談会。育休取得経験のある男性3人に集まってもらい座談会を開催、育休の経験を語ってもらいました。座談会に参加してくれたパパ A さん、中1、小5、小3の父、第2子が1歳を迎えた10年前に10ヶ月間の育休を取得、当時では珍しい管理職での育休取得を経験。 B さん、昨年に第1子が誕生、産後3ヶ月から5ヶ月間育休を取得、今は職場復帰し仕事と子育ての両立に奮闘中。 C さん、2歳と0歳の子育て中、第1子で2年間の育休を取得後、昨年秋に第2子が誕生し、現在は夫婦で育休中。育休のきっかけは様々。育休で感じたことをお聞かせください。まずはじめに育休取得のきっかけは？ A さん、二人目の産後に妻が2ヶ月入院したことで仕事と家庭のバランスを考え直すようになったのがきっかけです。もともと母親の役割をやってみたいと思っていたこともあり、二人目が1歳を迎えたタイミングで10ヶ月間育休を取りました。B さん、私が育った環境は男は働き、女は家庭、のような考えがどちらかといえば強い方でした。でも男性でも育児をしてもいいはずだという考えがあったのと、両親の後押しもあり、産後すぐの赤ちゃんの成長を毎日見られるのは今しかないと思って取得しました。 C さん、うちは育児休業給付金を計算してみると、給付金は妻の方が少なくて、妻が働いたら僕より毎月の給料が多いという事情があって、それなら妻がメインで働いて僕が育児をやる方が経済的にいいのかなとなりました。一人目の時に先に妻が10ヶ月くらいで仕事に復帰、あとは僕が育休を継続して約2年間取りました。育休を取ると言った時の職場の反応は？ C さん、男性が多い職場なのでどんな反応が返ってくるのか不安はありましたね。でも温かく受け入れてくれて、復帰する時も事前の面談で突発的な業務が少ないチームに配置するからと言ってもらえてありがたかったですね。 A さん、当時すでに管理職で取り組むべき課題もある中、自分が取っていいものか悩みました。でも思っていた以上に応援してもらい感謝しています。育休をきっかけに休みが取りやすい職場作りや部下の家庭環境も考えるようになりました。 B さん、職場で男性育休を取った前例がなく、受け入れてもらえるか不安でした。でも皆さんええやんって言ってくれて、上司が何ヶ月取るの？とすぐ相談に乗ってくれたのは嬉しかったです。 経済的な不安はなかったですか？ B さん、私は夫婦ともにフルタイムで働いていて、育児休業給付金などで休業前の8割の手取り収入はありました。経済的な不安はほぼなかったです。A さん、私は収入が思った以上に減りました。第2子が1歳になってから取得したので、給付の対象外だったんです。後悔はしていないですが、取得する時期は重要だなと学びました。仕事と家庭が共存するように。育休中の思い出や気づきは？ B さん、初めて寝返りした瞬間が見れたのは嬉しかったですね。C さん、ママたちって子育て情報に敏感じゃないですか。でも僕はどんなに家事育児をやってもその習慣だけは芽生えなくて。なので今は子育てアプリから自動的に通知が届くように工夫しています。A さん、私は育休で価値観が本当に変わりました。おそらく男性の場合、仕事と家庭とを切り離して考えている人が多いと思うんです。私も以前はそうだったんですが、育休を経た今では明確な境目がなくなり、自分の中で仕事と家庭が共存している感じがします。B さん、仕事に家庭を持ち込んだらあかんみたいな感覚ありますよね。A さん、そうそう、その発想が男性的なんだなと気がついて考え方が柔軟になりました。経験して子育ての大変さを理解。育休でしんどかったことは？ B さん、取得して2ヶ月くらいまでは正直働いている方が楽だと思いました。睡眠不足で日中ぼんやりする頭で赤ちゃんのお世話をし続けるうちに精神的に落ち込んでくるとか、育休を取って経験して本当の意味で子育ての大変さを理解したと思います。A さん、一人目のお弁当を作って送り迎えして、二人目のお世話をして、想像より時間がなかったですね。でも、毎日やっているうちに慣れて普通になりました。C さん、妻が職場復帰してからの一人での子育てが本当に大変で、妻が早く帰ってこないかなと毎日思いました。世の中の一人で子育てする人たちの大変さを知りましたね。二人でやるのがちょうどいい。子育ては二人でするのと一人では違いますか？ C さん、全く違いますね。一人の時は子供に何かあったらすべて自分の責任という緊張感があって、夫婦で子供を見る時は倍以上の心の余裕を感じます。B さん、二人いれば相談ができますもんね。C さん、そうなんですよ。結論が出なくてもすぐ気持ちを共有できるだけで違いますよね。B さん、育休を経験してみて、育児は二人でやるくらいがちょうどいいよね、と妻と話しています。特に産後すぐの子育ては一人ではやれるもんじゃない。どちらが主とかではなく、夫婦一緒にやるものだと改めて実感しました。C さん、わかります。到底一人ではできないんだってことを世の中のお父さんに知ってもらいたいですね。専門家に聞きました。NPO 法人ファザーリングジャパン関西理事阿川裕太さん、夫婦で対話、子育ての価値観を共有しよう。プロフィール、3人の子育て中、第一子の子育て経験をきっかけに同団体に参加、第二子第三子で育休を取得、 大阪総合保育大学児童保育学部講師として男性の育児参加などに関する研究に携わる。男性にとっても育休期間は必要。もし育休取得を迷っている男性がいて、パートナーも取ってほしい、ご自身も家族と楽しい人生を送りたいという思いがあるなら、迷わず取得することをお勧めします。男性の中には、産後、自分が仕事から急いで帰り、子育てをするようにすれば、育休は必要ないと考える人もいるかもしれません。しかし、新生児期の子育てと仕事との両立は容易ではありません。特に第一子の子育ては夫婦にとって全てが手探りです。職場では高い労働力を求められ、家庭では子育てに不眠不休で向き合うという状況では、男性の心身に非常に大きな負荷がかかります。パパが育休を取れる制度が整ってきている状況を考えると、思い切って育休を取って赤ちゃんとの生活が落ち着くまで子育てに専念する方が、家族はもちろん男性自身にとっても良いのではないでしょうか。私自身、第一子は育休を取らなかったことで、仕事との両立や夫婦間のコミュニケーションに苦労しました。私の経験から育休を取る際のポイントをお伝えします。夫婦の意識のズレを解消。一点目のポイントは目的意識です。育休期間を充実したものとするためには、当然のことながらパートナーの存在が欠かせません。なんとなく時間だけ過ぎてしまったということにならないように、事前に育休の目的を夫婦で共有しておくこと。例えば、育休中はいずれ仕事に復帰した時の土台を夫婦で作るんだという共通意識を持って過ごすことが重要です。2点目は自己開示です。夫婦関係では特に言わなくてもわかるでしょというのが出てきがちですが、この考えをやめましょう。夫婦でストレスなく生活していくために、小さなことでも自分の考えや相手にしてほしいことを具体的に伝え合うことが大切です。対話を繰り返すことで相互理解が深まり、夫婦の子育ての土台が作られていきます。柔軟にサポートできる関係を築こう。男性にとって育休は、夫婦一緒に子育てのスタートを切ることができるチャンスです。お互い柔軟にサポートできる関係を築き、子育ても仕事も、そして自分の人生も楽しみましょう。おうち時間、ファミリーライフマネージメント、代表、野間和美さん。育休を通じて家族のチーム力を築こう。プロフィール。家族一人一人が自立し、共同する暮らしを提唱し、整理収納アドバイザー、時短家事コーディネーターとしての知識や取り組みを掛け合わせた家族の暮らし方を提案。企業などで男性向けの育休研修講座も開催。出産直後が夫婦関係の分岐点に。子を持つ夫婦にとって、夫が出産直後の子育てにどのように関わったかは、夫婦関係の重要な分岐点です。女性の愛情曲線を調べた研究では、育児で大変な乳幼児期に夫と二人で子育てしたと女性が認識しているかどうかで、乳児期以降の女性の夫への愛情に影響を与えることが分かっています。命と対峙する経験が互いの信頼感へ。出産直後の子育ては緊張と不安の連続です。男性が育休を取ることの一番の意義は、放っておくと命を落としてしまう存在と 24時間対峙し続けるストレスを夫婦で一緒に経験することにあります。大変な時期を試行錯誤しながら一緒に過ごすことで、パートナーがいてくれることの安心感や心強さを感じ、家族としてのチーム力が高まっていきます。この経験が共有できていれば、男性が仕事復帰した後も男性はパートナーの過ごす一日が想像できますし、女性も子育ての大変さを理解してくれているという前提で話ができ、お互いの信頼感が全く変わってきます。妊娠中からできることを始めよう。例えば、一方が家事が苦手なら、妊娠中から少しずつ練習をして、自分でできることを増やしておくのがいいです。家事分担も柔軟になり、お互いの得意不得意を補いながら協力することもやりやすくなります。理想を言えば、夫婦ともに同じレベルで家事育児ができると、新生児期だけに限らず、もし夫婦の片方が病気で動けなくなった時でも、変わらず生活していくことができて、家族のリスクヘッジになります。性別役割に縛られなくていい。時代が変わり、男性が家族を養うといった従来男性の役割とされてきたものに縛られる必要はなくなりました。夫婦一緒に相談し、お互いが頑張ればいいんです。世間の正解ではなく、夫婦でしか見つけられない最適解を見つけてほしいと思っています。子育てを夫婦で乗り越えていくと、楽しい夫婦生活だったなと振り返れる時がきっときます。シニアの第二の人生も楽しく過ごせる夫婦関係を目指して、家族という良いチームを作っていきましょう。専門家からのワンポイントアドバイス。パートナーのイライラの理由がわかりません。阿川さんの回答。自分なりに家事も育児もやっているのに、なぜか夫婦関係がうまくいかないと悩む男性はたくさんいます。パートナーの子育ての価値観や優先順位などを具体的に聞くとともに、お互いに良かったことをフィードバックして共通認識を作りましょう。育休期間で活用できる時短家事のアドバイスを教えて。野間さんの回答。大前提として出産前と同様に家事ができないのは当然。罪悪感を持たなくていいです。時短という点では食事の効率化がおすすめです。生後3ヶ月間だけ夕食は配食サービスを利用するなど、柔軟に時短できるサービスを積極的に利用しましょう。育休取得はパートナーと取り組む子育ての出発点。男性にとって育休を取得することは、子育てというかけがえのない時間をパートナーとの間で共有できる貴重な機会で、子育ての出発点。人生をさらに豊かなものにしてくれます。コミュニケーションをしっかりとって、互いの努力や思いやりを理解しながら子育てを楽しみましょう。